まず1点は、この近隣のね、高川とか、それから池田、伊丹、三田、これの、市民の、病院に対する財政援助、これはいっぱいなんです。市が病院に対する財政の援助をしたのはいくらですか？
今現在は申し訳ございません。そういった資料を手元にしておりません。
あのね、他調べた中ではね、ほとんど10億円以上を援助してるんです。三段の場合は18億円と聞いてます。自宅に対して、今に対して、池田も相当数援助してると思います。これは何で援助してるか。ところが、川西の場合は、7億5千万の援助がずっとやってるから、4億かかってるから、できないという話。おかしいです。病院のお金は、僕は福祉だと思うんですよ。で、例えばね、消防署とかね、水道とかそういうものに近いんですよ。なんで、あの人たちがね、これ以上できないんですか？それと、あとは金額がちゃんと勉強してくださいよ。出されないんですよ。それともう一点聞いたのは、私はこの前1月21日に、出前講座、浜の出前講座出ました。その時に僕は、言うたのは、財政面で、建築費ね、建築費が80億円になるわけです。176億円のうち、80億円を建築費にしてると。ところが国のね、病院に関する建設費の、あれは35万ない36万。それをね、安いので計算してもね、125億かかるんですよ。なんで80億でできるんですか？それを僕が専門したときに、これは間違ってましたと、ね、いうふうに言いましてね、間違ってるんだったら、なんで176億プラス40億しないんですか？もっとお金が膨らむはずですよ。その辺の問題はどうなってるんですか？
これを申させていただきます。まずですね、タクシーの状況でございます。どういったことに対していくらの費用をかけていけるかというのは、それぞれの主体によって、これは全く異なるものであろうと私は考えてございます。もちろん、病院を維持するために一定の公立病院ですから、先ほど申し上げましたように、政策医療とかですね、機会になっているために、一定の自治体からの援助というのは必要だろうというふうには考えてございますが、それをどこまでどういうふうにやっていくかというのは、それぞれの自治体の置かれている様々な事情の中で決定されているものであるというふうに考えてございます。私がいくらだから、そのどこはいくらだから、このような決定がされるものではないというふうに考えてございます。もう一点、先ほど言っていただきました、建設費等のことについてでございます。確かに、この前、鎌のですね、こうで出前講座、私が行かせていただき、説明の方をさせていただいております。建設費の方、当初案でおっしゃる通りです。80億円ほどの見込みで、させていただいております。この時の見込みはですね、400床を予定しておりまして、1床あたり約2000万円の建設コストでいけるのではないかというふうな積算の中で行ったところでございます。ただですね、昨今の建設費の高騰によりまして、それではちょっと厳しいなというふうなところが分かってまいりました。ですから私、あの時は間違っておるというふうに言ったのではなくて、少し見込みが甘かった。これは認めさせていただいたところでございます。決して、その時の見込み方としてですね、何の根拠もない、ただ単純に話すことを言ったわけではございません。その辺のところをご理解いただきたいと思っております。建設費も確かにですね、考えましたら、もう少し、かかってくるように、なると私も思います。が、そのコスト財源構成、ここにつきましては、その範囲の中でですね、賄っていけるのではないか、同じような割合の地方交付制度をしっかり取った上で、資本負担をしていくことが可能ではないか、このように考えております。
しかし、おかしい気が多い。80億円ね、国の言うた建設ではね、125億ぐらい、言うた40億 それに対して変更しなかったら高めてもらうんですか、270億プラス40億200億円以上になるんじゃないですか。
その辺の詳細の部分につきましては基本構想もしくは基本計画の中で明らかにしていきますということは当初から申し上げているところでございます。でその中でしっかりとですね、算出の方もしより、正確な情報をですね皆様に提供できるときには提供していきたいというふうに思っております。
金額はちょっと違います。それを持ってだけ言いますけどね、
すいません、2点質問ございましたので他の方
持ってね、持ってだけ、指定
官、
指定官自社方式やるって言うけどね、指定官自社よりも民間です。民間は儲けなあかん。ということはね、儲け、さっき言われた削減、経費削減と儲けなあかん。儲けということは、我々庶民が、言うたら、病院に行く前でも、金額が高くなるんじゃないですか、結局、もっと栄養な病院行くんですね。高いようになると。市民病院の名前だけでね、中身は民間ですから、ちょうど強いでしょ。それで何号はあるんですか。
病院さんはですね、診療報酬というルールの中で、収益を上げることになります。民間病院であれ、公立が直接運営する病院であれ、病院の収益というのは何も変わるものではございませんし、単価もですね、勝手に引き上げて、どうもできるようなものではございません。
診療報酬だけでね、儲かるはずないんですよ。結局ね、
どなたか、ちょっと他の質問の方。で、あと、大変申し訳ございません。なんか、お供につきましては、2点まで。
本当
は、
儲けないの？
大変申し訳ございません。はい。すみません。質問につきましては、2点まで。それから、本日お配りしました資料に基づく質問と、ご質問、ご意見ということで、お願いいたします。
それならば私たちは川岸病院を残してほしいと1万2900人の方の署名を市長議長に出しました。皆さん1万2900人の署名の重さ持ってください。重たかったですよ。重量の話ですよ。重たかったですよ。この重いも重たいです。ここに残してほしいという話です。だから、迫田さんが何回も言われたように、納得してくださいという話は納得できません。私はお風呂にこの川岸病院を建て替えて、立派な総合病院に作れば、川岸の北部における医療センターの質量が上がります。
どうしたらいいですか。
同じ人なんですか。もともとの兄じゃないですか。そんなことになってたんですよ。それからその後に老人用の医療センターを作るという案、この案は全く作って割れた案じゃないですか。で、ここに新しく病院を作って、そして次世代の医療センターにしたいんやったら、あそこに民間の企業が何とでもそういう医療センターを作りたい、センターを作りたいという人が多いと思うんですよ。呼吸すれば私は入りませんけども、年金ですからね、たくさんのお金持ってる人があるような、そういう高齢者用のセンターができると思います。そのためにこうだらどうでしょうね。私は今川西が救急一人やったら、ここに新しい医療を作って人を集めて、そして学校問題も解決するじゃないですか。小学校を集め落とすような方向に今進んでますよね。グリーン配給は反対されたからやめましたよ。それわざわざやってますよ。そういうことも新しい人が入ってきて、子供さんができて、ね、子供さんの声がね、嬉しいですよね。聞いてると我々がおじいちゃんの声よりも声高いですから嬉しいです。そういうね、両方がウィンウィンになる状況、これを考えませんか。私はそういう意味でこの案については大反対です。以上です。
ですから、そちらのマフラーの方、
私ちょっと最初の主張を投げておくと、で司会者の挨拶でびっくりしたことがあるんですけど、というのは、市長は北部のニーズを踏まえて検討した。で、運転の中は、医療ニーズに応えて検討した。まあ、同じようなこと言われたんですけども、その医療ニーズの中でね、二次救急医療について声はなかったんですか。二次救急医療というのは急病。で、急病が、急病になって担い込まれて、診察して手術して入院すると、こういう二次救急を残してくれというようなニーズはなかったんでしょうか。もしなかったとするならば、もう途絶えてますよ、病院と市議の間に。で、確かに年間下にコミュニティが要望出されてますよ。ここには二次救急をせよという要求はありません。で、だからそれには答えたつもりだと思うけれども、住民は一刻を争う二次救急の機能をなんとか残してくれと、ここに。それが最大の要望なんです。そこのところに答えられない。僕の診療医療は例えば血管が作れないって、ね、で、従って私聞きたいんです。今度病院からにここを殴られるとすれば、ちょっとどういうところを呼んだりますね。そういう呼んで行くまでの時間がね、現状はどうで、今度どうなるかというような調査されておるんでしょうかということと、でもう一つは急病じゃないんだけど、監視病院に行って、そこですぐ手術センターがあるというようなケースがね、どの程度あるのかね、そういうのをきちんと調べてください。それと私今から提案します。大事な提案ですので聞いてください。5月1日に案が出されました。で、これはずっと案だ案だと言ってきました。で、その通りで、この案は今日も修正されようとしております。で、この修正されようとしている中で、ここの川西病院を 病院と、福祉のセンターにしようという方向が打ち出されました。これは大変結構なことだと思います。で、私はこの構想をさらに延長して救急機能を残し、で、最小限の救急機能を残した、ね、病院を中核にした病院福祉センターにやるべきであるということを提案したいと思います。いかがでしょうか。それと、そんなことができるのかということですけども、できると私は思います。なぜなら今のこの構想に176億円で、先ほどの建築費から言えばプラス40億円で、さらに国家分担でプラス何億円 がかかりし病院を、ね、まあ、250床今ありますけど200床の時です。例えばでもうちょっとコンパクトに6畳から8畳で建物を建てて、で医療機器を入れて防衛機器を入れて、でそちらは子供だろうからそちらはそのまま使って、でその市が80億円ぐらいで建てて監視病院に貸したと思うんですか。貸したんじゃないか、あげたんじゃないか指定管理できない発想にしたと思うんですか。そうすると監視病院が成り立つんじゃないですか。それと今度の教育病院で土地も出しの建物も建ての医療機器も50億円も出した作りの防衛機器も出しので設計の部屋も出しの全部出して上げて3億何千万の指定管理料で委託する結果、教育病院は何が起こるかというと2億7000万円の利益が出る計画になってるじゃないですか。そんな利益を出すためにね、監視がやるんですよ。監視がやるべきはちゃんと北部の急病センター、北部の病院をきちっとするためにお金を出してやるのが筋じゃないですか。そういうところだと思います。一時的に取り組みましょう。最小限監視、私が言ったことを一回絵に描いてください。で今ある絵と比較してください。でどっちが絵かなって定義してください。よろしくお願いします。
ご質問いただきましたが、まず、北部のですね、二次医療救急に対する声はないのかというようなところでございます。私は いろんなところでお話を聞かせていただきますけど、もちろん、北部にですね、二次救急を残してほしいという要求は伺っているところでございます。しかしですね、残念ながらこの地においてですね、病院を先ほどご提案いただきましたような単独でですね建てるというようなことは現実的にできません。80億円ほどのというようなこともおっしゃっておられましたけれども、それを借金からする方法がございません。
80億円ないわ。
そういうこと、そういうそのお金もございません。資本金は30億円しかございません。そういった中でですね、そういったやり方はできないというところでございます。こういった大きいですね、建物を建て、整備をし、やっていくためにですね、は何ができるのかと。それは国が定める再編ネットワーク化に乗った中で、また指定管理者と協力した中で、初めてですね、こういう大きな事業を進めることができる、このように考えでございます。冒頭申し上げましたように、この方法でしかですね、公立病院を維持することはできない、私はそのように考えてございます。それと救急体制のことにつきましてご質問をいただいておるところでございます。一点確認をさせていただきたいんですけれども、救急の連絡が消防に入った時にはですね、その近くの病院で搬送するというのではなく、その症状に応じたところでですね、どこの医療機関に搬送するのが一番適当なのかということを救急隊が判断し、もしくは病院と連絡を取りながら搬送しておるというところでございます。だから近くにあるからそれで安心だというのでは決してございません。いろんな治療をできる、幅広い治療ができる新しい病院を市内に作る、これが皆様に対する安心安全を高めていくものだというふうに私は思っております。もう一点、救急車の配置の件でございます。これまで4台の配置を約30年ほどずっと続けておりました。それをですね、1台納車いたしまして5台の配置ということになっております。これは世話台の特徴の方に配置をさせていただきました。市名人が開通したことにもよりますが、そういう対策が取れるようにその地に設 ございます。救急搬送の割合から見ましたら北部に配置することが適当なのかというとですね、それは少し疑問の点もございますが、いざという時の役割を果たしていくため、もしくはその管理支え路線を通じて南部の方にも出やすい、こういった清和台の地を選び救急車の配置の方をさせていただいたところでございます。そういった意味では救急搬送に力を入れ対応しようというところをぜひご理解いただきたいというふうに考えてございます。